Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night on day. Magic love, it's magic love. Love you now and forever. I will love you.
こんにちは。
こんにちは。
2018年8月9日木曜日、6回目の放送となりました。恋の
パンプアップ。
ワークアウトパーソナルトレーナー高良博之です。そして
恋のパーソナルトレーナー高良うーたです。
筋肉と恋愛におけるパーソナルトレーナーの2人が沖縄独身男女を応援する実践型恋愛バラエティ番組。
今日は準レギュラーの現代版余興ヤンザヤー代表ムル山田さんとともに1時間生放送でお届けいたします。恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーロージム、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。パーティータイム。こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高良博之です。
そして出会いは運命に変わる恋のパーソナルトレーナー高良うーたです。そして
ライカムで、奥さんのポーチを持ってうろうろしてたらお姉に間違えられたムル山田でーす。
よろしくお願いします。
どういうこと？ポーチを持ってて、
なんか奥さんが持っといてって言われて持っててうろうろしてたんですよ。奥さんどこ行ったのかなって探してたから、うん、多分奥さんのポーチがちょっと短すぎて、
可愛い系、
そうそう、で短パンで T シャツで、
はいはいはいはい、
うろうろしてたらおねえ
み
た
いな、
そうそう、でそう、奥さん話しかけられる、メガネはしなかった。
でどんな感じで持ってたの？
でもこんな感じで、
ヒ
ーローがよくこれ定回してって言うさ。だからそれで自然に蓄積になって、いつも返して返してって言うさ。
これあれじゃん、
カードの時に、アームカードの時ね、
うん、これマダムのポーチの持ち方じゃない？なんか手首をこう、手のひらは上みたいな。
ヒーローが悪意あるなと思って、これは
ないないない、
まあ、ちゃんと学習されたってことだね。
そう、はい、
まあ、そんなおねに間違えられたゆうやさんですが、
はい、はい、
それでですね、はい、今日はですね、
はい、
あのラジオを聞いてる方には見えないのですが、はいはい、私たち3名衣装がですね、ビターメロンの T シャツを着ています。
かわいいですよね、
これ。
ビターメロンって何のことか分かる人、
はい、
どうぞ。
もう答えすぐ言っていいんですか？
ダメ、okay、遊ぼう、
okay、じゃあビター
じゃあ分かった、
分かった、甘いメロン。
あ、
え、
あ、違うの？
ビター？
ビター
だ、ビターだから。
ビター苦いよね。
あ、苦いのか。
本気で間違ってる。
本気。
やばい、本気。
やばいね。
甘いメロンと思った。
ブブ
ー。甘いメロンっていうかビターチョコっていろいろあるじゃないですか。そうそうそう、だからちょっと
甘酸っぱい、
濃いみたいな。
濃い？うん、濃いメロン？
濃いメロン。
ブブ
ブブ。いや、いや。
いや、俺も同じだったんですけど。
言われ
た。言われたから、もうなんもないですよね。
じゃあ、知ってるのに知らないようにしてるから。
いや、原稿に書かれてる。
だから原稿に書かれてるから。
書かれてる？
今知ったわけ。
あ、そうなの？
今知りました。あ、知ってた？逆に。
俺も知らなくて。
ね。
俺もあの、ほら。
本当だ
よ、これ。したじゃないですか。
リスナーの皆さん、ビターメロンってわかりますか？多分沖縄の人なのに知らない人多いはずよ。
え、でしょ、
うん、
初めて聞いた。
俺も初めて聞いて、でほら
どこの、
うん、
お店行ったじゃないですか。
お店ビターメロン、
はい、ビターメロンのお店行った時に、うん、そこに、ね、ビターメロンの答えがあったんですよ。
ああ、
ビターメロンってこういうことなの、
で答えは言わないですか。
答えは答えはどうぞ。
にがうりで、
そう、にがうり、ゴーヤ、ビタメロン、にがうりなんだって。ゴーヤ、
ゴーヤもビタメロン一緒、にがうりとゴーヤ
一緒一緒一緒一緒で、このビタメロン、これ実は耳、クマの、うんうんうん、緑色のクマの耳がゴーヤーなってるの。
ああ、はいはいはいはい、はい、
めっちゃ怖い。
全然気づかない、
気づかないな、
全然気づかん、言わんとこれ。
いや、観察不足だな。
ああ。
で、このビタメロショップ、ビタメロン、ビタメロショップが実は8月5日、うん、最近ですね、
おとつ、
あは
国際通りにお店がオープンしました。
オープンしました。おめでとうございます。
おめでとうございます。牧師2丁目 7-27、うん、国際通りの、うん、あれどのあたりって言えばいいの、
タカラレコードがありますよね。
私さ、国際通り、 全然あ、
僕も分からない。
じゃあ、あのテンプスあるじゃないですか、
うん、
テンプスをもうちょっとあの
どこ側に行けば、
三栄より、
三栄
県庁側じゃなくて逆側、
反対側、
反対側、三栄寄りに歩いたら左手に、
左手になる、
見えてきますね、
はい、
お店の名前もビタメロなんですか。
うん、もうこのクマさんのビタメロのキャラクターのマークなので、で、あの今ツイキャス来てます。
はい、ありがとうございます。
秀樹白馬さん、
秀樹さん、ありがとうございます。
うわー、皆さんでビタメロって、あの実はビタメロのデザイナー、
デザイナーの方です。
キャラクターをデザインした方です。
ビップゴリラ
なんでビップゴリラって
ビップのゴリラ、
なんでそうなってるの。
ビタメロンを作るようには見えない感じの人じゃないですか。
ああ、なるほど、
ね、
でもなんでビップなの、
は
い
は
い
はい、ビップでしたね、人
ビップだはずね。
なんビップだと思う、国際通りのお店出すぐらいだから。
そうだよ、
確かに確かに、
ビップだ
でしょ、うん、
でもゴリラは何よ。
ゴリラはもうワークアウト行ってるの、僕ヒーローのヒーロージムってるの全員ゴリラと思ってるんで
ゴリラ園、
うん、でも一番ゴリラっぽいじゃないですか。
誰が、
あの白馬秀樹。
私は何も言ってないからね私は何も言ってないからね
僕も何も言ってませんからね
秀樹白馬さん、嫌な、山田さんこれって言ってるよで、あとかっちゃんさんからも来てます、
はい、皆
さんこんにちは、
こんにちは、
甲子園球場からこんにちは。
おーそっか、甲子園か、
どうなってるんですか。
甲子園行ってラジオ聞いてくれてる、
ありがとうございます。
かっちゃんさん、ありがとうございます。声のパンプアップ
より、だから今思い出させちゃったわけよ、今リスナーの皆さんに甲子園だって。
はい、やばい、みんなチャンネル変える。
でも皆さん甲子園見てくださいね。
コーナーを
声のパンプアップを聞きながら
ちょく実況するんじゃ、何対何
ですか。いや、あのさ、甲子園
してほしい、私たちも知りたい
甲子園俺一回も行ったことなくて。
そうだよね、
一回はあの甲子園球場で見てみたい、
あ
の迫力。
はい、
はい、
私実は高校で先生してたんですけど、
嘉
手納高校が甲子園行った時に引率で行きました。
え、
もうあの野球部と一緒に、もう何週間か、
いい、
2週間、1週間、10日ぐらい。
嘉手納が初めて行った時、
そう、
いいな、
独身だったから、
暇だったんだ、
抜擢された暇でしょって特に支障ないよねみたいな、
大丈夫、暗黙の了解だ、
家族もいないし大丈夫でしょみたいな、
そう支障ないでしょみたいな、行きますみたいな。
失礼だね、逆に
どんな感じなんですか、甲子園って。やっぱ旅館に泊まるんです
か。旅館貸し切りですね。
貸し切り、
一つの学校で一つの旅館貸し切り。
あ、じゃあいいね。
いいよ。いや、もうだからもう食事がすごいわけ、
ちゃんとしてる、選手
の。もう旅館も朝からすごい豪華なもの出して、
は
い、
夕
飯ももう定食みたいな、すき焼きみたいな、このちゃんと、
いいな、
ろうそくついてるやつ。
マジ、
みんな同じところ泊まると思ったね、2チーム3チーム。
そうそうそう、
違うんだ。
一つ、まあ、基本そうだと思うよ。
カデナがお金持ってるからじゃない。
いや違うよ、
カデナのこの軍用地のなんかあれの
危
機、今日そう
甲子園行くのにカデナの軍用地の危機って全然違うでしょ。
頑張
ってください
。そうそうそう、あるかも。
いや、でもすごいわ、
ね、だからさ、先生たちも一緒に行くさ、うん、生徒には残さず食べなさいって言うから、う
ん、あ、そっかそっか、
ご飯少なめでって言っても、もうそんなこと言ってられないさ、旅館の人も、
はいはいはいはい、
先生の分とかね、いちいち、うん、
やっぱり、
ね、1週間で 3,4 キロ太った。
あ、やっぱりもう相当食べました、
うん、わーってなってる今とか、今から試合コーナー、
今からだね、じゃあ、ね、
今からなの、
始まりましたね。一度でもいいか、一度でいいから行ってみたいと思うんだけど、毎回毎回ちょっと都合によって行けなくて、うん、
いや、でも一応行った方がいいかもしれないね。
い、
感動する。
地元が行ったら行きたくない。
あ、地元だったね、
ね、
行きたい。
チャタンが行ったら行くでしょ、
行きたいな、
燃えるでしょ、
うん、そうそうそう。
でも実はあの小学校の時に少年野球やってたから、
俺新玉早そう、
一応だよ、一応あの5年生からピッチャーやってて、
あれや、ピッチャーさピッチャーさ、おねえ投げした あなたな
だからかな三振取れたの
だから読めないわけよ読めないわけよバッターが投げ方なんかちゃんと投げてこないなんか
早い球で来るのかスローボールで来るのか
そうお姉みたいお姉パンチみたいな
フェイクか
そうわけわからんあのピッチャーの体格 で
その時に小学校の時にさちょうど少年野球やってた時のこの甲子園行く高校が沖縄水産、うん、とか浦添商業高校だったからすごくてこのもう小学校の時に見てた甲子園で、ね、この甲子園球場で試合してるお兄さんたち見るともうお兄さんって感じ、
う
ん、
そうだよねそうだよね
だからもう超憧れて甲子園行きたかって、うん、行きたくてよし絶対野球選手になろうと思ったけど、うん、中学校上がった時に、うん、ちょうど中学校に野球部がなかったから
あなかったの
なかったわけ
あそれで
そうそうそうそれであの遊び半分でその時にまたスラムダンクが流行ってたんですよスラムダンク、
はいはい、名漫画
多分ねあの記憶によればあのスラムダンク の, このコミックあるじゃん、うん、あれが多分15巻ぐらいが最新版だったはず
細かい
でその時にあのミニバスケットも6年生の時で遊びでやってたから、うん、それの延長上で中学校の時バスケットやってます、それで、うん、高校大学とまで
バスケすごいよなでもバスケは赤木って言われてた
あ赤木とか言われてたな
やっぱり
赤木が好きだったから
ゴリラの赤木でゴリ
ゴリってやつ
秀樹城間さん、
はい、
プレイボーイ。
あ、始まった。
あ、プレイボーイね。
で、サトル知念さん。
ありがとうございます。
こんにちは。これから甲子園は目で見て、恋パンは耳で聞きますね。
ありがとうございます。
で、秀樹城間さん、目で甲子園見て、耳で恋パン聞いてたら、副音声みたいになってますって。
おー。わー。いいですね。なんて今ね。
さあ、興南高校、頑張ってほしいですね。
はい。はい、
ね。僕たちも頑張ろう。
これからも頑張りましょう。はい。
頑張る。今日はビタメロを着て頑張ります、はい、皆さんビタメロ沖縄の人でもやっぱりビタメロあんま知らないって書いてある
しかも僕ゴーヤ生まれなんですよ5月8日
嘘でしょ
あそうなの
5月8日ゴーヤスだけど知らなかったですビタメロって言われたこともないし
じゃあゆうやの誕生日の時にはゴーヤープレゼント
しよう食べない野菜無理プロテインでお願いします
あオッケーオッケーゴーヤ味の
意味ないよやチョコでしょチョコそこはチョコ
で、うん、了解しました
はい、
はい、それでは、はい、またメール来てます
ありがとうございます
恋パンネームハゲマッチ48
さんありがとうございます
また来た
ヘビーリスナーありがとうございます大人の恋愛相談とても楽しく聞けました。個人的には35歳から55歳ぐらいの女性がセクシーで素敵だと思います。今回は40代女性が20代女性より選ばれる方法的なテーマでしたが、それは男性にも言えると思います。40代独身男性が若い女性をターゲットにする。僕には想像できない。
あ、できないんだ。
スーパーヒーローとウーターさんが話してた40代の女性の自分磨きとは外見を磨くことというお話全くの同意見ですまた40代男性にも同じことが言えると思います、うんうん、特に第一印象は外見でしか判断できませんからね、うんうん、また北島先生の本の紹介もとても楽しく聞かせてもらいました
ありがとうございます
ヒーローさんには、はい、北島達也さんの凄さ素晴らしさをもっと発信してほしいと思いました
わかりました
神の7秒脱日本式トレーニング具体的に話せるなら聞く側の興味もさらにアップすると感じました
ありがとうございます
あまりに面白くてだんだんコメントが長くなってしまいます
ありがとうございますいやいやまだ短いですよハゲマッチョさんもっとコメント長くてもいいですありがとうございます
そしたらヒーローが噛むから多分ハゲマッチョさん気使ってるんだよね
あなるほどねでも俺が言うかもしれないから
当たり外れがあるさ今日は当たりだわけよ、
ね、次は外れかもしれないよ
噛むから入ってこないさ俺たちが
だからね
ああこれね先週の放送もう本当に
ひどかったね聞いたけど
聞いたもうゆうやいないからも突っ込むの大変ね
びっくりじゃんよ最初原稿見た時に
あれゆうやがいなかったからさ寂しかったんじゃない動揺したんじゃない
アドレナリンも出なかった
おいしいいね
ゆうやがいないとダメ
いいねおねほらおねみたいでしょ
最近イチャイチャしだしててグループラインで私の目の前でイチャイチャするのやめてくれる
途中忘れるあおたくさんも入ってたんだと思ってなんか
ふと我に返って
そうそう我に返
ってなんかファミマで待ち合わせしようとしてるさ夜危ない
あと本当に一応俺はいいよ別に
もしかして裏で個人的な LINE もやってるんじゃない
あ実はねあグループ以外で
やばい
2人のグループ
やばいはい続いて恋パンネーム40過ぎても心は乙女さん
ありがとうございます
私は去年からまずヘアスタイル、カラーリングを変えました。 今はダイエットに専念中です、うん、今までと違う自分をやっていこうと Google 先生で調べてみたり、婚活本読んではこんなのできんしとか、うん、だってさとか、うん、40過ぎた女子が言いそうなことばかり、でも、うん、新しいことを受け入れてやっていこうとしています。うさこさん、うん、外見磨きます。
いいですね。
グラマラスビヨンセ目指します。いいす、ね、素直になるよう日々意識していきます。頑張ります。
お、前向きですね。
前向き前向き、
いいね、こういう人、こういう女性と出会いたいね、40歳でも、
ね、
はい、でも見てわかるよね、こういう人って、う
ん、見てわかります、
一発で、うん、あ、言わなくても、
人相、
人相とか表情でもわかるもんね。
もう生き生きしてない、
うん、
輝いてない、
うん、
え、何
面白い動きが
聞いてる人は分からんけど
そうだね、
そうそうそう、
あの聞いてる方は YouTube も見ていただけたら、うん、今のゆうやの動きが起き
ない、もうやらこんな
の本当に、うん、あの YouTube でまた見てくれている方が多くて、
うん、
声のパンプアップ、
あ、はい、
あの FM 那覇の YouTube チャンネルぜひ登録して、うん、で毎週アップしてますので、うん、過去放送もぜひご覧ください、
うん、よろしくお願いします。
ではここで、はい、初めてこの番組を聞いている方に向けて恋のパンプアップの紹介をします。独身男女限定縁結びイベントマジックラブ100対100を開催して9年目、参加した独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル40組以上、赤ちゃんも10人以上誕生しています。そのイベントを企画し運営していく中で、いろんな独身男女の悩み相談を受けてきました。その中でも一番多い悩みが自分に自信がないということ、うん、自信がない原因はどこにあるのかを約9年追求分析した結果、
筋肉、はい終わり、もうもう毎回聞いてるよ、覚えたよ
ありがとうござい
ます。結果もう来るかなと思ったもん、
浸透してるね、
俺に言わよ一番筋肉ね、
もう、はい、もうこれテストでも100点だな
全部の文章も覚えるんじゃない、
覚えるはず、そうそう、途中から言おうから、もう9年から言おうから、約9年から言おうから
言って言って筋肉にたどり着く出会いの場でも仕事の場でも人生において筋肉の必要性を感じた私たち夫婦が、恋のパーソナルトレーナーとワークアウトのパーソナルトレーナーとして沖縄の独身男女を応援しつつ、ワークアウトの重要性を伝える実践型恋愛バラエティ番組です。
ヒューヒューヒュー、
いいですね。
実践っていうのはこのラジオで聞いた内容を実践できればマジックラブがある、うん、ということです。次回マジックラブは来年2019年4月28日日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。那覇からも名護からも沖縄全域から大集合しますのでね、
県外の方もね来てる人いましたね、
たまに沖縄にちょうどこのゴールデンウィークの時期来てるからって言って、この全国の、ローソンとファミリーマートでもチケットを買えるようにしてて、うん、全国でもチケット買えるので、
夕方からですよね、
うん、夕方からですね、
だいたいね
18時とか19時、
6時半開場して7時半からスタートして、はい、10時半までかな、やってます。二次会移動自由ですので、はい、皆さんぜひこの100対100で連絡先交換して二次会行こうって言って、うんうん、
行く人やっぱいる、
行くいるいる、
いや、まあ、結構多い、
いいな、
結構いる、
いいな。
参加費男性3500円、女性2000円です。
まだ海外の方からはね参加はないですよね、
うん、海外の方が来たらもうやばいね、
もうでもいいじゃない、
時間の問題、
国際、
あ、最近
国際、
うん、最近多いからね、沖縄
でも、おいおいおい、
ペルー人みたいな、ネパール人とか、
うん、多いね、
あの多い、コンビニも多いですよね、
めっちゃ多い、
あ、働いてる人多いですよね、
うん、日本語も上手だし、
確かに
俺も間違えられるわけよ、
あ、そうなんだ、
ネパールあ
のどっから来たの、
あ、間違えられそう、間違えられそう
本当ですか、うん、なんかおねって間違えるあっちの、
あ、タイの、
タイとかネパールのおねっぽいよねみたいな片言で
もう国まで変わっちゃってる、
そうそうそう、それお願いマジで
面白い、
はい、
いいですか、
はい、
ということで、うん、まず最初のコーナー、出会いは
運命に変わる恋愛相談コーナー、
危なかったギリギリ
このコーナーでは悩める男女の恋愛における素朴な質問にお答えするコーナーです。恋のパーソナルトレーナー私ウーターがこれまで縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験からアドバイスさせていただきます。
1万人はすごい、
すごいね、うん、
この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは 780@fmnaha.jp、780@fmnaha.jp、 件名に恋パン宛てと明記の上、お気軽に素朴な疑問質問などなど送ってください。恋パンネームもお忘れなく。 今回は恋人が欲しい人向け、幹事さん必聴、成婚する。
間違えた、
ね、そのまま一個しょったけど危ないね。さすがそこは認めるんだ。ちょっと、ね、しょっちゅうヒーローに行ってるからそこは自分で許せなかったんだ。許せなかったんだぞ。でヒーロー優しいなと思ったわけ。スルースルーになったけど、ただ気づいてなかっただけだね。
一応今気づいてなかった。まあ間違いはね、誰にでもないですから。
はい、カットね、
カット、はいはい、
今回は恋人が欲しい人向け、幹事さん必聴、成功する合コンのセッティング方法。
これすごいね。
すごい。
成功する合コンのセッティング方法
で。いいタイトルなのに。
まあ、じゃあ最初のカットしましょう。
はい。
はい。
でね、まず合コン、まあゆうやは分かんないけど、
はい、
合コンでよくあるのが、はい、当日女子がドタキャンっていう。
ああ、ナイス。
ああ、これね。ありますね。
あるよね。あるわけ。
なんであるんですか。これは理由があるの。
ある。
怖。
多分合コンの当日までに、うん、幹事が、うん、女性の幹事とのやり取りするさ、うん。そこで何かが起きている場合が。
なるほど。
ありますね。
なるほどね。
なんかゆうやそういうのうまそうなわけよ。
そうっすか。
なんかゆうやって結構何言っても許されるようなものを持ってるから。
あ、いい意味でね。
いい意味で、いい意味で。なのでちょっとこれ聞いてほしいんですけど、もしかしたらゆうやが普通にやってるかもしれないんだけどさ、
はい、
まず男性幹事の場合ね、
はい、
であとあれだよ、本当になんか遊びたいから女の子と飲みたいからっていうような合コンじゃなくて、は
い、楽しい
真剣な合コン、ね、
楽しく、また本当にちょっと恋人欲しいなっていう友達がいて、
はい、紹介みたいな、
紹介したいなっていうちょっと真剣度のちょっと高めのやつね、
はい、
はい、
でまず男性幹事が女性幹事と今度飲みませんかって言って約束するさ、うん、
はい、
まずそこからさね、
うん、はい、
であの黄金比率、何対何が黄金比率って言われてるか知ってますか。
何の、
これ合コンの、
うん、合コンの
要は男性と女性の比率ってことですよね。
そう、うん、聞いたことある。 2-2、
あーでもな、 2-2 だったらな、好みじゃなかったら嫌だしな。4-4、3-3、そのレベルじゃないですか
一応さ、うん、一つの話題を共有できる限界っていうの、う
ん、
その観点で見れば3-3って言われてる。
あ、なるほどね。
4-4になってくると多い、あれなんだって、あの話が右と左、2-2で分かれて
る。
あ、確かにそうだ、
うん、そう、一つの話題を共有したい場合は3-3で、一人がお手洗い行ってもなんか間が持つさ。2-2だったら一人がトイレ行ったらなんかちょっと、え、男に女一人、多分女子ってじゃあ私もとかって言っちゃうから、3-3ぐらいだと女子一人お手洗い行っても女子二人が残る。
なるほどね。これ気にしたことない。
結構黄金比率って言われて、一応そうやろう
やろうって、
あ、じゃあ、あの紹介したい感じになった時ね。あ、
感じになった時ね、
はいはい、僕がじゃなくて友達のために
そう、やっぱ
設定する時ね。
そうそう、俺が覚えてたら友達も嬉しいってことでしょ。
なるほど、そうですね。
でしょ、
うんうん、いいですね。で3対3、
一応でも3-3が黄金比率っても言われてるんだけれども、うん、やっぱそこも女子側、うん、女子が4人がいいなとか、
うん、
女子が5人でもいいとか言ってきたら、うん、多分そこに合わせてあげる方がやっぱりいいかな。
ああ、
無理に嫌だ3-3じゃないとかって、
それはそれダサいね。
そう、男性側が言わないように、そこはちょっと、
うん、
女性に合わせていく、うん、あとは、
なるほど、
この辺からドタキャン防止対策も入ってくるんですけど、
うん、
やっぱり事前の連絡をしっかりしておく。
事前の連絡、
例えば場所をどこにするとか、時間とか、
はい、
うん、こんなお店だよっていう情報は LINE で、
あ、女子側に、
あの、うん、男性の方がちょっとリードしてあげた方が、
うんうん、
あ、
合コンなのに女性の幹事が全部決めてたらかわいそうさな、
はいはいはい、
大変さな、
うんうん、
男性の方がちょっとリードして、
うん、
で一番いいのが、まあ、2件ぐらいに絞っといて、うん、どっちがいいって選ばす、
巻いてた選択肢を与える。
あ、
そうだ ね、 なるほどね。俺思ったんですけど、あの女性って一応俺が気にしてるのは、あの靴を脱がないところを、
さすが、
うんうん、要は女性って靴履いてまでのおしゃれだから、
うん、
と思ってて、
すごい、そこまで考えられる人はなかなかいない。
だから靴脱いだら 低く、うん、いや身長高く見せたいのに低くなる人とか、うん、そのギャップで男も低さ一応、
うん、どうする5本指ソックス履いてたら
もう引く
引く、
うん、もうすぐ脱がすいや脱げってってか引っ張ってかトイレに連れて行く
トイレに
もトイレか違う お客さんのとこ連れて行くもうちゃんとベストな状態で来いって思うさ一応
なるほど、ね、
でもだからでも見たことはないですよ俺座敷は、やめた例えば漢字で友達が仕切ってても座敷はないんじゃないって
さすが
言ったりしますね
一応、まあ、座敷でもいいよってもちろん言う人もいると思うんだけど、うん、一番やっぱスマートっていうかっこいい、うん、そのなんていうのかなエスコートの仕方っていうのは、うん、やっぱ靴、うん、靴脱ぐときやっぱ女性って気になる
し、そうそう
やっぱ足元まで入れてのやっぱ
おしゃれ、しなし臭かったりとかね、うん、ね、うん、この人水虫持ってったりとかだったらあ座敷だったら行かないって言いそうさドタキャンしそうじゃない俺水虫が水虫がじゃなくて水虫を持ってる人が
ドタキャンしそう
ドタキャンしそうじゃない顔は可愛いけど、うん、あ今日たまたま水虫だから今日やめようねでこれドタキャン越し直さほらやっぱりこれ座敷も入れてた方がよくないですか
これだからこれちょっとハイレベルかなと思ってすごい言うやん
おーやった
すごいだからやっぱり2軒ぐらい絞ってさらにこう店の情報、うんう
ん、それはいいね
で女の子に決めさせるっていうのがやっぱいいなまあ、うん、ゆうやが言ったみたいに靴脱がないって一番ベスト
大衆居酒屋用はやっぱやめた方がいいでしょ
一応さ結構居酒屋でも、うん今綺麗なところ多いから、うん、いいなとは思うんだけど、やっぱ騒がしいと
声が、うん、声
聞こえないよね。そうそうそうそ
う聞こえないよね。
だからなんか喋るので疲れちゃうような感じもあるので、
もう一回言うのも一番嫌だよね。うん、聞こえんかったごめん何とかね。
そうそうそうそう。そういうところをこうかっこよく決めたいなら、やっぱその音、うん、普段どれぐらいの騒がしいところか、もういいとこだったら全然いいさ。うん、もう慣れてる友達
と、うん。あと個室？
個室とか。
個室一番いいね。こっそりかも
ね、いいですね、っていうような感じで決めていくと、
はい、
あと男性が7割ぐらいかなこれはもしかしたらゆうやも聞いてるかもしれないんだけど
あ、はいはいはい、
可愛い子来る、うん、っていうのは聞かない方がいい
なるほど
なんかゆうやもし聞いてたとしてもなんか許される感じがあるから
そう俺聞かないですよ
あ聞かない可愛い子来るって聞かない
よく笑う子来るって言います
あ素敵
あの
あはいはいはい、はい、
あの笑っててほしくないですか俺が喋った時、
うん、あそれいい、はい、
よく笑い子来る
かそしたら女性がなんか安心する、
はい、いいよ可愛い子じゃなくていいか笑う子を連れてきてって言います
あやっぱそれでドタキャン率は下がってるねなるほどねきっと
可愛い子来る、
来るってやっぱ聞いちゃいがちなんですよ男性って、はいはいはい
は
い、
ヒロ聞く
俺は聞かない俺も聞かない
聞く人多いでそれであ可愛い子がいいんだ
でも、ね、
外見なんだって言って、うん、なんかあ遊びたいのかなにこう話が体目的なのかなとかだんだん女性が怖くなっていくわけ、う
ん、どんな子が来るもダメやっぱり一緒ね
例えば
何友達ぐらいだといいか
も、まあ、そんな感じ
だけど職場
の仲間同僚なのそれともあの高校時代とかその、うん、仲のいい親友みたいな話はしますね、はいはい
う
ん、
でも
逆に何人ぐらいに合わせたらいいとかっていう
のそうそうだからあんまり事前にいろいろ情報聞くと、うん、なんでそんな聞くの
あ、
うん
はいはい、
なんでそんな探るのってなってくるので、うんうん、男性は人数とかそういうのぐらいであとは当日楽しんでいいかなって思う、うんうん、で、まあ、大体漢字以上の女の子は来ないっていうのは肝に銘じておけば、ね、
わかる漢字は来ないといけんからね
これはわかるな
でも漢字に力がなかったんじゃないのそれって違うの
あのね、うん、一応意図的に自分より可愛くない人をグループに決めるっていう人もいる
可愛くない
人自分より可愛い人は呼ばないっていう風に意図的にやってる人もいるし、うん、
自分が一番なりたいから、
うん、っていう人もいるけど、うん、まあ大体同じぐらいじゃない、うんうんなんか男の人ってこの子の友達は可愛いはずとか、
うんうん、
なんかズバ抜けてなんかモデル並みぐらいを要求してくる人がたまにいるんだけど、
うん、なんかこれは多分パターン的に分かれるかもしれないけど、うん、例えばですよ、うん、あの女性の感じが自分より例えばあの自分が一番、まあ、一番なりたくて自分より可愛くない子たちを、うんうん、合コンにセッティングしたとしたら男性の中でもあれ自分が一番モテたいのってやっぱ思う人もいるんですよね
あそうそうそう、ね、感じるよね
感じるので
感じるよなめないでうちら
なのでそうしたらこの男性も引く場合もあるのででも逆にですよ逆に漢字ぐらいかもしくは可愛い子だったりとか、まあ、これは人それぞれよるんですけど、うん、この参加した男性によって、うん、で この来てたメンバーが良かったら男性はどっちかというと幹事に絶対感謝するので、
確かに
ありがとうって
感謝するよね。
で逆に幹事の方がモテますよこの方が、
うん、ね、そうらしいね、
うんうん、そうそう幹事ね、
この幹事
やばい最高って
だから女性は逆をやっちゃってるパターンが多いってことでしょ、うん、
前も食事のあるとかもね前ラジオで言ってた、
うん、そうそうそうそう、
第何回だったか
食事のって何なの、
ね、1回だった1回目だった
第1回目だった、うん、だそれぐらい言ってたさ食事、うん、もうそんなこと言ってたよね歌が
どこでもいいよって言うやつ
とか、あなんか選択何だった、
あ選択肢を与えるという
やつ、そうそうそうそう
そうだから絶対逆に言ったらそういうふうに、うん、あの漢字がモテる、うん、パターンもあるので、そうすると多分漢字にお礼言ったりとか、ねうん、あこの前のお読み会楽しかった、うん、ありがとうとお礼言って、そこから漢字とつながる場合があるから、
逆に素敵なメンバーを揃えた方がいいっていう、
逆にそっちの方がいいですね、
うんところか、は
い、男性気づいてるからね一応、
まあ、気づいてますから、
意図的じゃないパターンもあるんだけどね、うん、それは、
はい、はいはいはい、
まあ可愛い子来るってもし男性が聞くさ、
はい、
うん来ないよって言えないわけ、やっぱ女同士友達に向かって可愛い子来るよってしか言えないので、
男性のね可愛い子来るっていうのは大体、外見ですからね、
そうそうそうそう
8割から9割、
う
ん、でも女性の可愛い子来る、あ可愛い子来るよって言った時のこの可愛い子っていうのは内面的なものだったりするので、
せっかく超可愛くないとか知らんし
でも
まだ分からんよやって
性格がって言っても、でもさ本当に見た目が可愛くないとするさ、
うん、
でも言えないって女友達だから、
うん、あそうでしょうね、
いや可愛くないよって絶対言えない、絶対に口が裂けても言えないし、可愛くないって言ってたよって言われたらもう友情にひびが入るから、可愛い子来るよってしか言えないので、
うん、あそっか、
多分そのやり取りは
しない、だから結局いいことないんだね、
ないね、
う
ん、
その言葉が
そう、う
ん、
だから逆にこれ聞いたことでドタキャン率が大体 70% ぐらいになっちゃうので、
うん、あじゃあもう悪い方向
ですか、そうだからこれ聞かない方がいい、
うん、
であと当日男性がやっぱ先についていた方がいいかなと思いますね、
確かに確かに、
ないついたこと、
あいや女子が持ってるわけ、
いや別の男性と行かしておきます、
あだから一番最後に登場して目立つんでしょ、はい、それなんか
やるよね、30分くらい全員ついたって電話する、
やるよね、
え全員ついてるって電話する
なんか最後に登場した方がモテるみたいな、
そうそうそうそう、
もの、
あの要は
どんなの実際どう、そう思う、
踊るさんま子ってあるじゃないですか、
うん、
あ一応、うんうん、僕の飲み会は山田御殿、ゆうや御殿って言われてる、山田御殿って言われてるんですけど、だから要は全員がついてからさんまが登場するでしょ、ちょっと
あ
そんな感じです、
あ
で司会で、
あやっぱりそういう演出か、
回してます、でもあれですよ、
確かにな、
3時間前から駐車場待機して練習してます、
だからこんなことするからさ男性がみんないなくて次々えあ俺最初なのみたいな感じで入ってくる人いるからね、
そうそうそうそう、
僕逆でしたね、最初でしたね、
マジ、はい、何する最初に行って、
いや最初に行っておもてなし、あおもてなし、あれあのおもてなしもするし、もう
飲み物飲んどく、
うん、来ても、あ飲み物飲んどかない、
待っとくの、
来てもいいように
待っとくの、
待っとくっていうか、あのお店の人と打ち合わせしとく、来たらこういうのに出してもらえますかとか、
ああいいね、えじゃあヒーローはじゃあ一人で何も飲まないで、
飲まないで一人で待ってて、
えこれじゃあ30分ぐらいだったらどうするの、喉乾いたら、
あ別にそれだったら
トイレって水飲んで、
うん、それだったらそれお水もらうよ、
あ
逆に、あの男性のメンバーとかに、あのどんな感じ今どこみたいな話、
あ、う
ん、状況把握をしていく感じ、いい、
ね、漢字にいてほしいタイプだね、
そうどっちかというと漢字でこうなんだろうな、あのあ失礼しました普通に出る、あのこう みんながこう楽しんでる姿を見ておきたいみたいな、
ああ
見たいなっていう、
私も大学生の時にもうしょっちゅう感じしてて、
あぽい
だからそれで今の職業にもつながってると思
もう
大学生の時から20対20とか合コンしてたもん、
あ最高だね、
うん、
そんな人と出会っときたかったな、
うん、
20歳の時に超楽じゃん、でもそういう女性と知り合いになってたら、まあまあまあね、
しかも楽しそうだったみんな、うん、だって看護師のとか、
うん、
大学だけじゃなくて、
ああはいはいはい、
看護師の友達もいたし、
うん、
もういっぱいいろんなところから来てたから、
うん、
男性楽しかったんですよ、
うん、
いいな、
であとはね男性あの清潔感を気をつけるんですけど、うん、詳しくは第3回の YouTube で本当に詳しく、ね、例えば100人中上位8名に選ばれるにはみたいな話してますので、うん、そこをご覧ください、
うん、
あとゲームとかは、はい、 やらない方がいいかも、うん、盛り上がるんだけど、うんうんうん、あのなんていうのかな、ちょっと軽い感じの合コンになってしまうので、はいはいはい、ちょっと
真剣度、はいはい、若いね、若い感じ、
真剣度を上げたいならゲームはしない方が。
じゃあ例えば女性がやろうって言ったらどうするの？それ
は
合わせる、
あ、それはいいんじゃない、うん、女性がやりたかったら、はいはい、うん、いいと思うよ。で、あとはね、男性が会計をすべて済ませると、うん、二次会参加率 90%。
あ、なるほど、
そうだね。
と、ゆうやの時ってどうだった？
なんですか？
高校の時男性が全部払った？
いや、
割り勘、
割り勘もあったし、払う時もあったし、うん、逃げる時もありました
逃げる、はい、すげーな、
トイレから、一人ずつ若い時ですよ、
本当の話
してる、若い時ですよ、若い時、
なんでトイレから逃げる、
今聞いてる人で、あのあった、トイレから逃げた、あれじゃない、
顔がトイレから逃げられたら嫌だ、一生もう合コンしないよ、
まあ、そうだからもういかない。でも最近はないですもんね、やっぱり。
いや、なんかあの、まあ、割り勘もある、割り勘っていうか、あの、まあ、男性が持ち、うん、男性持ちで一応払うんですけど、うん、でもそうすると女の人も働いてて、うん、自分も働いてるからっていうプライドが高い人もいたので、うん、あの1000円だけいただいていいですかとかってはありましたね。
それもいいね、男性1人4000円、女性1000円とかって言ったら、なんか払えたし、でも嬉しいみたいな、
そんな感じだったかも、
それいいかもしれない、
それはありましたね、結構。なのでもうきっちり半分半分の割り勘じゃなくて、もう男性が多く持つ、
それがいいんじゃない、
うん、
二次会つながる確率は高いっすよ。
高い高い。
二次会行くならとか言っていい。
うん、
二次会行く、二次会行く、行かない、あ、
じゃあ逆に行かないなら、
あ、違う、
あの、行かないなら
全
員割り勘、あんたたちがちょっとも多く持って
行くなら
行くから、行くから、あ、じゃあ逆にここは割り勘で二次会分出すよはダメ、
あ、それもありではあると思うんだけど、うんうん、
最初は
出したら一次会の方を出してあげた方がかっこいい、
二次会狙いやしみたいな、
そう、二次会はあの、このその日の、
単価なんでない
ちょっと悪いから
そうなの、最初で行って
ごめんなさい、
俺ギリギリだったからね
二次会、うん、もし行く行かないはその時 あの翌日の仕事状況もあるので、
あ、なるほどね、はい、女性陣の
そうあるので、
でもそうだよね、
そうなので別にここで二次会がなくても、うん、LINE とかいろいろ連絡先交換したら次につながる確率も高いし、
LINE 交換、いい、 LINE 交換するなら
条件ってダメ
だね。
損得勘定
いらない。選択肢さ、一応選択肢どっちか選べって。
いやだ。
どっちか選べ。
いや損得勘定いらなくて、これは女性と会っていろんな人会って話して、うん、こうコミュニケーションも学んだってことの投資として払ったらいい。
おお、いいね。出資じゃないってことね。
あ、出資じゃない、投資、
ね、はい、ツイキャス秀樹城間さん、はいはい、コンパ行ったことないですって。
うっそ。
うわ。
動物園でやってなかった、
ほら私何も言ってないからね
動物園
僕も言ってないですよ、ね、
いっぱいいるさ、あの檻の中に
別にコンパはしないでしょ
あ、してないんだ、あれ、してるのかなと思った、
そうなんですね、コンパ行ったことないですね。
サトル知念さん、最初に来てガンガン話した方が仲良くなれそうだけどな、
あ、
それもありだよね、
ガンガン行き過ぎたら、うん、ガソリンなくならん、
ガンガン
ネタがなくなって、
ネタは相手の話の中に絶対あるから、
あ、じゃあもう女子の話は聞かない
聞いてます何してるのとか言ってるけど、結局忘れてますね僕、
あら、自分が何喋る
か、ごめん、もう一回何だったとか言う、
でも言うやなんか許されるから、
そう許されるんすよ、
何
あんただからだよって言われる、いつも
そう、
なるほどね、
そしたらそこ後ろ向いて誰なんかいるのしょこれとかみたいなこんなずっと
この辺かな
この辺かな、右手かなってい
や左手
で、あとはちょっと男性陣に気をつけてほしいんですけど、はい、お持ち帰り、その日でお持ち帰りしない方がその後モテる、
あ、それは
しない
ね、確かにね、
その日にお持ち帰りとかワンナイトラブしちゃうじゃん、うん、ワンナイトラブっていう、うん、
ワンナイトラブ
って言いますね、言う、うんうん、しちゃうじゃん、もう女子に広まるさ、
そう、
うん、俺は次またもう LINE しても、え、なんであの人と一緒に帰ったのに私たちにまた連絡来てんのみたいになるのでね、うん、
なるほど、
うん、でもやっぱりその時はもう綺麗に送り届けて返した方がやっぱ紳士ジェントルマンだからかっこいいよね、
おってなるよね、
うん、うん、っていうのがやっぱ気をつけてほしい、合コンのセッティング方法ですね、
はい、
今度男性が喜ぶ合コンのセッティング方法、女性漢字向けですね、まず可愛い子来るって聞かれたら来るよとだけ言うと、
うん、
もう それでえ体目当てなのとかも思わず、もう男性は聞いてしまうから軽く返す。で、あとドタキャンがあった場合のことを考えてプラス一人誘ってく
る。あ、じゃあ別に来た来た6でも男は多い、
うん、男
嬉しいさ、ね、うん、私が幹事の時も女子の幹事も困ってるわけ、女性のドタキャン、うん、みたいな、3対2になっちゃうとか、やっぱ4対3とか、うん、まあ、10対9とかだったらまだ1人少ない、うん、言っても目立たないけど、3対3でセッティングして3対2ってやっぱ少ないさね、うん、だから女子が1人多くなる分には男性嬉しいので、うん、やっぱり1人2人多めに誘っておくと楽しめますよっていう、男性がね、うんうん、であとはね、本当は自分より女子力高いなって思う女友達は本気度が高いければ高いほど本当は一応呼ばない方がいいらしい、うんうん、
バランスがおかしいわけ、
やっぱ自分がモテなくなるっていうのはやっぱあるらしくて、あ、まあ、それはもうお任せします、うん、であとは服装を女性らしく、やっぱり合コンなのでジーンズとかよりは、
うん、あ、そうそうそうね、
一番いいのはやっぱりよく言うのが女子アナスタイルっていうんですけど、女子アナスタイルだともう間違いがないので、こういうの着たことないっていう人もでもね、うん、こういう服装で逆に楽しんでみようかなみたいなもので、うん、服装を女性らしくするといいと思います。あとは笑顔でうなずき多めでリアクションに気をつける、うん、やっぱリアクションが明るい人とかよく笑う人っていいよね、う
ん、いいですね、
楽しめるしね、いい、あと現地集合にできるだけした方がいいです。で、二次会に行きたい人は行く、帰りたい人は帰る、
ああ、そしたらそれでなるからね、
分かる、行きたいのに友達が帰るか帰りますが多いさ、
これ
か
わいそうと思う、いつも、うん、
本当に、うん、行きたい人いるからね、
うん、なんで帰りたい人になんで一緒に帰ろうっていうの、お前だけ帰れって、
マジックラブの
怒ってるよ
マジックラブの100対100でも多いですね、うんうん、でもせっかくのチャンスをね、あの不意にするかもしれないので、うん、現地集合が私おすすめですね、うん、やっぱり、うん、まあ、20代だったらまだいいんだけど、うん、30代40代になってたらもうそれぞれですね、うん、まあ、40代の女性でさすがに友達が帰るから私帰るっていう人はいないかな、うん、あとやっぱ女性側もお持ち帰りとかワンナイトラブ絶対にしない、うん、でもやっぱりもう男性必死で口説いてくる人もいるので、うんうん、でも日を明けて本当にこの人私のこと好きなのかなと思ったら日を明けて様子を見ればいいから、うん、その日は避けるっていうことね、う
ん、はい、
で少人数の合コンっていうのは相手とゆっくり話せるチャンス、うん、幹事をするのも経験値が上がってリーダー性を高めます、うんうん、ぜひ積極的にどんどん出会いの場を作ってみてください、はい、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
筋肉は自信に変わる今週のパワーアップ。いいね、エコー聞いて
エコーね、
エコー聞いて、はい、さあこのコーナーでは私ワークアウトパーソナルトレーナー高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方が聞いても分かりやすい内容にしますので、ぜひお気軽にメールでも質問してください。アドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp 件名に恋パン宛てと明記の上、ワークアウトにまつわる質問や相談を送りください。さあ、
はい、
それでは参ります。さあ今日はですね、よく、うん、ある質問の中からお答えしたいと思います。
はい、
まあ、あの先週ですね、このラジオ の、ね、うん、あの車でに僕宛てにですね、あのメッセンジャーで、質問ですね、来られたので、うん、その中からですね、よくある質問 の内容を答えていきたいと思います。
なんで笑ってんの
か。どうしたの。さっきからギリギリ噛んでないから
ギリギリでしょ。ギリギリだよね。でもさっき体調悪いって言ったからあんまりもう突っ込めなかったなってから
車でにがおかしかった
ギリギリだった
ギリギリ
超ギリギリギザギザだったこれ声帯がギザギザできる。
さあいきます。ワークアウト初心者の方から、はい、最初に聞かれることです。ハリウッド式、ハリウッド式は週に1回1部位とありますが、うん、まずどこから鍛えた方がいいですか。こういう質問結構ありました、
ね。うん、はい、はいはい。
さあ週に1回1部位だと、まあ、腕もやりたいなっていう人もいると思うし、うんうんうん、あとは胸ですね、胸とかね、うん、他に肩とかもね鍛えたいなっていう男性の皆さんはとても悩むと思います。
はい、
ゆうやどんなだった最初ワークアウト系
の。最初はだから俺も同じだったよ ね言ったよね、同じ、うん、この言葉ね。そうそう
そう、何をしたらいい
の。そうそうそう、何をしたらいいのってでヒーローが腕と肩、あ、じゃあ肩がいいよって言って、うん、今それで、うん、
やってるよね。
でもその方がいいよね、はい、確かにバランス、 よくきた、
うん、そうそうそう
そうそう、確かにそうだなって言われて、うん、マネキンみたいな、う
ん、ね、確かにね、
マネキンの、
そうそうそうそうそう。
さあ、 あのメリハリという部分で、考えた時におすすめなのが、まずはここポイントです、はい、女性からかっこいいと思われる部分から優先していいと思います。
それがないとやらんからね、ワークアウト、ね、
そもそもですよ、うん、筋トレしたいなっていう男性って、うん、大半の、ね、男性は女性からかっこいいって言われたいとモテたいっていうのが多いと思う。
かっこよくなりたいとか
なりたい
ってことですね。モテたい、モテ
たい、女性でなかったらやってないはずね。
多分やってない
ように、確かに、
まさか男性にモテたいために筋トレやるという
人、うん、それもあんな、
ね、
あ
っ、
誰かおねえよ
というね、あの女性からかっこいいと思われる部分から優先して僕はいいと思います、
はい。
でまたですね、自分がここを鍛えたいという部位があればですね、うん、そこだけでもいいと思います。それで、あの何から手をつけていいかわからないという方はすごく僕にですね質問してくる方多いので僕がおすすめしているのはですね、はい、まず腕、肩、はい、胸、
背中
の順でですねおすすめしていきます。
腕、肩、胸、背中。
でここでちょっと質問なんですけども、はい、ゆうやも、うたこさんも、はい、にも質問しますけども、男性が歩いてくるじゃないですか、目の前から男性が歩いてきます。まずどこ見ます。
腕、
私腕
見ますよね。腕ってもう、あ、
それ一番出てない、
うん、
そう、出てる。
それこそ北島先生来た時にボコって腕が出てて、やっぱそこ見るじゃないですか。やっぱ腕って多分男性の中では力こぶっていうのは、うん、男性の力としての象徴だと思うんですよ、
はいはい。
なのでまあ手っ取り早く、うん、かっこいいなと
思う
ところと、うん、まあ、つきやすいなっていう、
わかりやすい、
わかりやすいですね、腕、
うん。
でまたですね、こういう方も結構多いんですよ。もう僕もそうだったんですけど、肩、
あ、はいはい、
撫で肩だったりとか、自分肩が撫で肩で、肩がちっちゃくてコンプレックス持ってるっていう人、うん、あ、俺そうだった。
え、
う
ん、マジ、
うん、撫で肩、
撫で肩だった。
全然わからんけど今
もう、あの北島先生のとこ行って変わった。
わ、う
ん、撫で肩で本当に肩にコンプレックスがあって、うん、で逆三角形のこの、うん、要はそれこそあのドラゴンボールに出てくる悟空とかベジータとか、肩がボコって丸いじゃん、ああいう肩が本当に憧れてたから、ああいう筋肉を鍛えたいなと思って、でそういう肩にね、あのコンプレックス持ってる人だったら肩から鍛えてもいいと思います。
ヒールは肩から、
僕は肩と腕だけですから鍛えました、はい。で肩と腕が鍛えてくると、しっかりね、あの筋肉が、あのついてくると、今度は、あ、筋肉がついてきたな、いや今度は胸鍛えたいとかって、うんうん、背中鍛えたいってやっぱ欲が出てくるので、る、ね、あっちこっち全て最初のこのワークアウト筋トレで全部鍛えるということではなくて、本当にかっこいい、女性からかっこいいと思われる部分だったりとか、自分はここ鍛えたいっていうことを絞って一部位鍛えていった方がいいかなというふうに思います。ヒーロージムでは週に2回、うんうん、部位を分けて、2部位を2ヶ月かけてワークアウトしています、うん、迷っている方はまず最初の2ヶ月は腕と肩、
うん、
腕と肩に筋肉がついてきたら今度は胸も鍛えたいなという感じになってきてますので、2ヶ月はもう徹底してですね、1部位、はい、を徹底して鍛えて、で2ヶ月後に筋肉がちょっとついてきたなと思ったら、うん、部位を変えてもいいですし、もうちょっと筋肉を鍛えたいなってなったら、
そうそう、
継続しても OK です、うん、
ほうほう
ほう、はい。でヒーロージムでは、うん、逆三角形を目指すならば、うん、次のですね、あの2ヶ月 次の2ヶ月で胸と背中を鍛えて、うん、上の方ですね、要は上半身の方にボリュームを持たせるってことで、うん、自然とウエストを細く見せるっていう逆三角形の体型を作れます。
かっこいい。肩も腕も鍛えられて、うん、しかも胸板が厚くなって、うん、背中も鍛えるってことは背中にも厚みが出るから、横から見てもかっこいいんです
よ。そう、横から見ても、
うん、厚みが出る、
厚みが出るし、うん、前から見ても逆三角形で肩幅が広くなる。なので、うん、ヒーロージムの方では外腹斜筋、要は腹筋の横ですね、
横、ウエストの方、
ウエストの方ですね、うん、ウエストの横の方外腹斜筋って言うんですけど、うん、そこは鍛えないようにしています、うんうん、よくあの腹筋されてる方で外腹斜筋鍛えたりとかあのされてる方いると思うんですけども、うん、脂肪が乗ってる時にはそんな気づかないんですよ、うん、だけど脂肪が落ちてくると外腹斜筋鍛えてるとここに筋肉がついてしまって、要はくびれっていうより寸胴体型になってしまうんですよね。なので外腹斜筋は鍛えないようにしています、
うん、はい、まあ、スポーツでついちゃった人っていう
のはそれはいるので、う
ん、もちろんそれはね、
仕方ないんですけども、ね、筋トレしてでその外腹斜筋を使わない、スポーツをされてる方であれば、まあ、筋トレされてる方であれば腹筋の外腹斜筋は鍛えないということがあのヒーロージムでは行っています。
はい、あとね、ツイキャスいいですか、サトル知念さん、はい、試合に勝つための筋トレ、ほらモテるための筋トレ始める人もいれば、はい、試合に勝つための筋トレっていう、うんうん、サトルさんはそうみたいですね、うん、秀樹白馬さん、全然撫で方に見えないって、そ
う
そ
う、ヒーロー、いやーもう撫で方だったんですよ、めちゃくちゃコンプレックスで肩がなくて、で僕は顔もでかいので、
全然でかく、
でもコンプレックスって、
コンプレックスだったんですよ、もうこれをあの悩んでて、
こっちが大きいからか
な、こっちが大きくてあのついてきたので、だんだん顔もね、あのあ前よりはでかいように見えないなっていうふうに思ってきたので、はい、とてもコンプレックスでした。顔をちっちゃく見せるために、肩を鍛えてたって感じですね。あ、はい、でドラゴンボールの孫悟空や、うん、あのベジータの肩を、うん、肩の筋肉を目指したくて、はい、鍛えてました。
はい、
はい、で一番大事なのがですね、うんうん、筋トレってあの負荷かけてバーベルだったりとかダンベル持たれてる方とか今されてる方いると思うんですけども、うん、負荷をどれだけ重い重量を持ち上げるっていうのが筋トレではなくて、軽い重量でもどこに効かせてるかっていうのが大事なんですよ。どの筋肉を使ってるのかっていうのをちゃんと理解して、
確かに、うん、
なので僕はヒーロージムでは最初ですね、あのここの筋肉を鍛えてここの筋肉をちゃんと使ってますよっていうのを意識させながら僕はやっています、うん、はい、じゃないと筋肉でそこで大事なのが、脳と筋肉の伝達がしっかりコネクトできてないと筋肉ってつかないらしくてですね、で脳からの指令がいくの で体的に防衛本能っていうのが体は働くの で例えば筋肉を鍛えてるときに強い負荷がかかると脳が、あ、これは筋肉を大きくしないとやばい環境だぞっていう風に防衛本能が働くので、そこで筋肉が大きくなるっていう風に言われてます。だからむやみあたりにやるんじゃなくて、軽い重量でもいいので、まずはここの筋肉をしっかり使ってるんだよっての意識しながら、はいはい、で徐々に慣れてきたら重量を上げていくっていう、
だからなんかなんていうのか、例えば毎日毎日重い負荷でやると体が慣れて、なんか危険っては思わないってもう慣れるから、だからたまに1週間に1回とかバンって重い強い刺激を、はい、聞かして入れたら、うん、なんだこれはってなって、うん、急にこんなのが来たらなんか備えないといけないっていうものでつくから、うん、逆にやりすぎると脳がこれが日常だと思って、うん、筋肉を大きくしない作用があるっていうのも聞いたことある、う
ん、体的にはあの最低限の筋肉があれば筋力があればいいというふうに判断するので、
あ、はいはい、
そうそうそう、さあそこでまとめると、自分が鍛えたい部位があるならばそこで十分です。で迷ってる場合は腕、肩、胸、背中を優先に鍛えていけばいいと思います、はい、で逆三角形さえ作ればかっこいい体になれるので、うん、無理して下半身まで鍛える必要はないと思います。
そうだね、大会出るわけじゃないもんね、うんうん、
でボディービルの大会に出る予定のない方は日常生活でかっこいい体になればいいので、
う
んうん、と考えている方がほとんどだと思いますので、うん、まずは上半身のワークアウトを楽しみながらやってみて、いただけたらなというふうに思います。
はい、
筋肉は自信に変わる今週のパンプアップのコーナーでした。はい、1時間あっという間ですね。
エンディングです。
エンディングです、はい、
そうだよね、日常でかっこいい体にさえなればいいので、大会出る予定がない人は全然もう腕だけとか、
そうなん
ね、肩と腕だけとかでも全然いいよね。
あの北島先生と話した時に、とっても北島先生がいいことをおっしゃってて僕は勉強になったんですけど、例えば僕はバスケットが好きなので、はい、バスケットでダンクシュートを、ダンクシュートだけがしたいと、ルールは関係なく、ダンクシュートだけがしたいのに、いやバスケットはねちゃんとフットワークから始めて、基礎から始めて、ディフェンスはこうだ、構えはこうだ、ドリブルはこうだっていう風にあのやる、そういう練習すると、いやダンクしたいだけなんだけどなっていう風にあるじゃないですか。だからダンクだけがしたいのでダンクしてればいい、なんで腕だけ鍛えたれば、腕だけ鍛えればいい、逆三角形になりたいから逆三角形になるように鍛えればいい。
シンプルなんだね。
シンプルです、とっても。それでいいとおっしゃってました。
はい、
はい、
今週はあっという間にまた1時間終わっちゃいましたがね、
はい、
来週はちょっと恋の相談のコーナーでは、はい、男運を上げる方法をやろうかなと思っております。
いいね、
お楽しみに、
はい
はい、
恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーロージム
頑張れ、はい、沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。はい、皆さんお疲れ様でした。今日も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
コーナーも頑張って、
コーナーも頑張ってください。
恋のパンプアップ、ブログもできました。検索して探してください。恋のパンプアップ TWログです、
は
い、
また来週お会いしましょう。バイバイ。